テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。ポッドナインティーズ月曜担当のケクノでございます。っていうのはポッドナインティーズの出だしですけど、ポッドナインティーズの今週のトークテーマが、面接でした。実はそれはですね、一つ案が没案になって、新しく掲げたのが面接というトークテーマでした。今日はその没になった案でトークをしてみたいと思います。西暦2014年11月2日日曜日夜23時16分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、はい、そんなボツになったテーマはですね、修学旅行というテーマでした。別にボツされたわけじゃなくて、普通のことなんですけど、昔修学旅行の話っていうトークテーマがあったんですよね。で、それ僕すっかり忘れてて、で、同じトークテーマ掲げちゃったら、運営の方側から自動的にアラートメールが来るようになってるんですよね。トークテーマが被っちゃってるんで、別のものにしてくださいみたいな感じで出てくるんですよね。だから、それによるものなんだけど、要はボツになったということで、まあ、修学旅行トークでもしようじゃないのと。まあ、多分、そう、ポッドナインティーズもね、この前で2周年ですからね。3年目突入ですから、もうさ、2年前のトークテーマなんて覚えてないからって思って。で、仮にもし2年前とか1年前に話してたんだったら、まあ、1年ぶりぐらいに同じトークテーマ話すのも、まあ、なしじゃないなっていうことで、修学旅行トークをしようかなというふうに思いますんで、はい。修学旅行いい響きですよねって倉橋くんが今ツイキャスの方にコメントしてくれてますけど、まあもうね、倉橋くんにとってもね、修学旅行はいい思い出になってると思いますからね、もうね、はい。で、もう一人のツイキャス側のリスナーのね、ヌーボさんは明日修学旅行ですからね、旬ですよね。そんな旬なトークテーマ、修学旅行についてお話しいたします。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、本日の晩酌はワインで、カベルネソーヴィニョンっていう、まあ割と定番のお酒、発音はそれでよかったかな、カベルネソーヴィニョン、結構定番のお酒らしいですけどね。ちょっとじゃあ次行っておきます。ワインの注ぎ方も謎なんだよね、はい。ワイングラスではないです、はい。ワインを綺麗にワイングラスで飲もうとするのは日本人ぐらいだって聞いてきました。家で飲むときにね。要は、本場の人たちっていうのはワイン確かによく飲むんだけど、よく飲むから、器にこだわらないんですって。だから普通に、マグカップで飲むかどうかは謎だけど、普通にカップで飲むんですって。うん、だからそんな飲み物にこ、飲むためのカップにこだわらないっていうのはあるのかもね。だから僕も今、宮沢県にこの前、誕生日プレゼントかなんかでもらった、はい、器。器っていうか、お酒用に、もらったガラスのグラスを今使いますけど、はい。カベルネソーヴィニョン。じゃあ、ちょっと一杯いただきます。ああ、はい。なかなかね、お酒苦手な僕にとってアルコール分 13%。僕ね、お酒買うときに一番先に見るのがアルコール分ですからね。どんな味がするとかじゃなくて、まずは、赤か白かとかもこの際どうでもいいです。アルコール分を見て判断します。で、自分がついていけるのかどうかを判断しますからね。はい。 っていうのと、あとワインに関して僕はね、保存できる温度だね。うん。これね、16から18度なんですよね。で、あのね、ワインを最近よく飲む理由は別になんか大人っぽくなりたいとかそういうのでもなんでもなくて、ビールとかって冷やさなきゃダメじゃない。で、冷たいお酒ってあんま良くないんだって。要は寝る前に冷たいもので体を冷やすっていうのはあんまりいいことではないって言われて。だから、まあ、ある程度常温で保存ができるようなお酒ってなったら、まあ、ちょっとした日本酒と、ウイスキーとかってそう？わかんないや。ウイスキー飲んだことないんだ。日本酒と、あとワインぐらいでしょ。で、ワインも種類によってはもうちょっと冷やしたりとかしないといけないのもあるから、まあ、ある程度常温で保存できそうなものってことで、今、ちょっと大きめのサイズの、瓶のね、ワインを買うようにはしてるんですけど、はい。まあ、そんな感じでございます。はい。僕ね、甘いワインがね、やっぱまだ子供だからなのかな、あんま辛いワインが好きじゃないんですよね。で、アイスワインっていうのをカナダに行った時に飲まされて、で、それがすごく甘くて美味しかったんですよね。だからその時のワインを冬場はちょっと、輸入か注文するかなんかしてちょっと飲んでみたいなと思うんですけど、アイスワインね。なんだっけな、凍ったぶどうをそのまんまプレスするんですって、圧縮かけるんですって。で、そうなるとその凍ったことによってそのなんか甘みが出てくるんですってね、っていう話なんですけど、修学旅行の話するぞっつってワインの話しちゃってますね。はい。ちょっともう一杯で。はい、はい、ワインは癖になるのかなもしれないね。はい、修学旅行です。修学旅行は懐かしいねって思うんだけど、高校の時の話をしよっか。高校の時ね、まず言っとこうか。ここでまずね、揺れるんだよね。オール私服だったんですよ、僕の学校。で、そうじゃないっていう学校が結構多いんですってね。僕の身の回りの今の高校とか見てても、中学校は全部制服でしたけど、高校でもやっぱりオール、制服みたいなのはあるみたいで、うん、まあ確かにねみたいなのはあるんですけど、なんか今は制服、なんか自主研修は私服 OK みたいな風に部分的に私服認めてるっていうところもありますけど、まあ高校生ですからね、ある程度もうね、下がってくるからね、なんか妙におしゃれしようと思う女子とかいてさ、ちょっと露出度強めの、女の子とかいて、で、そういう露出度強めの格好をしてくる女の子ほど、なんかちょっと勘違い女子みたいな感じで扱われてて、うわ、なんかあいつ、みたいな風になって。で、普通に、素敵な感じの女子は普通の格好をしてくるので、普通っていうのが あるものなんですけれども、はい。倉橋くんの学校は、あ、コメント来てますね。オール私服でした、っていうことですけど。うん。なんか俺がもし本当に学校の先生になって、そういうのってね、学年団とかで判断すると思うんですけど、オール私服でいいと思うんだよね。修学旅行って。なんか、制服にすることによるメリットは、まあ荷物が増えないっていうことぐらいだと思うんだよね。まあ、あと何がある？今はもうみんなさ、携帯とか持ってるでしょ、ほとんどの子たちが。だから、昔だったら制服の方が、生徒見つけやすいとか、点呼取りやすいとかさ、点呼取りやすいは関係ないか。なんか、どっか行った時とかに、どこ高校の子だ、みたいなものがすぐわかるようになるからいいと思うんだけど、なんか、こう、はぐれた時とかに、ちゃんと今だったら、各自が携帯持ってたとしたら連絡取りやすいでしょう。だから私服でもなんちゃ問題ないような気はするんですけどね。うん、そんな物騒な世の中でもない。ね。ヌーボさんからコメント。TDR と USJ、東京ディズニー R だからリゾートか。ディズニーランドって一瞬。まあ、要はそのディズニー系の方と、ディズニーリゾートの方と USJ は制服で行きたいです。一緒に一度しかない機会なので。あー、あー、制服でそういうところに行く機会ってこと？だったらまあ確かにそうだね。いや、でもね、私服の方がいいと、どうなんだろうね。うん、まあ制服の方が、 なんか僕はなんかあんまり着てる服装自体にそんなに強くこだわりはなかったから、私服だろうが制服だろうがどっちでもいいわっていうふうに思ってたんですよね。なんか別に制服を動きにくい服装だとも思わなかったし、学ランだったんだけどさ、別に学ランが嫌だとも思わなかったからどっちでもいいやとは思ってたんですけど、ただいざやっぱり USJ に行ってみて思ったのは、あのジュラシックパークとかでさ結構濡れるんだよね。でそれで嫌だなって思って、これ制服だったら結構嫌だったなって感じで、うん、普通に私服だったから楽しめた感はあったかもしれないなとは思ったんだけど、ただまあね、そういうのをね、制服着て楽しめる機会っていうのも一緒に一度ですからね。 USJ には多分何度も、僕何度もとか言ってまだ人生で2回しか行ってないですけど、フィリピンに行く前に大阪で2日間ちょっと遊んだんですよね。はい、その時にフィリピンに行く時のその ESS のメンツで、2年前かもうあれから2年か経ったのかはい、っていうことで USJ は2回行きましたけどね。はい、修学旅行やっぱ楽しかったですよ。倉橋くんも、あ、倉橋くんは中学校の時に奈良京都行ったんだ。僕は高校で奈良京都でしたね。はい、まあ北海道の人たちは大体あれだよ、中学校の修学旅行はあの青函トンネル通って東北、うん、青森とか秋田とかその辺で、あの東日本大震災の影響で2011年の子たちは北海道内で旭山動物園とかになっちゃって、そんなの小学生でも行けるわみたいなルートになっちゃったみたいな話を聞いたんですけど、うん、まあまあまあそこはね、なんかしょうがないってしょうがない事情はあったんだろうけれどもね。はい、中学校はねやっぱり時期的、なんか時期的なものあるよね。ちょうどなんか地域問わず荒れるよね。だからうん、私服でっていうのはあるかもね。で自主研修っていうのもそんなに、まああったけどきね、しっかり制服だったよね。でまあちゃんと先生もついてて、義務教育だしね、何よりでね、すごいまだ子供ですから、うん、まあそんな感じで、うん、あの修学旅行の一つの楽しみで、あのまあ聖地巡礼っていうのは僕はあんまやったことがないんですけど、アニメとかで学園ものだったら修学旅行のシーンってあるでしょ。で修学旅行のやっぱ定番ルートで行くと奈良京都で清水寺とかさあるじゃない。で実際にアニメで清水寺にあのお気に入りのキャラクターがここの位置でこのセリフを言ったんだみたいなことをちゃんと頭の中にインプットしていくと、あ、ここだったのねみたいな、そういう感動を僕は、ダカーポ2だね、アニメダカーポ2のね修学旅行第何話だったかな、忘れちゃったけど、あの9話とか10話とかその辺だったと思うんだけどね、うん、の、話を、見てへーって思った記憶はあります。はい、まあ懐かしいね、そういうのも含めてね。はい、懐かしいと思います。はい、で高校の時っていうのは修学旅行はまあほぼね班行動だったから、班行動だったし友達同士で USJ 見て回るとかっていうことだけだったから、なんかこう私服だったしね、なんか遊びに行くような感覚だったなっていうふうに思うね。で中学校の時はやっぱり基本的に学年で動くから、うん、なんかやっぱり先生方に連れて行かれたみたいな感じ、うん、まあつまんなかったわけじゃないんだけど、あとね、あのなんだろう、学年のテーマソングみたいなのをね決めさせられて、ねなぜかあのオレンジレンジの、以心伝心ってわかる、うん、まああんま歌えないですけどこの場ではね、あの以心伝心が学年のテーマソングになってて、あのホテルの広いホールで、中学校時代はあの 5クラス6クラスか6クラスあって2、3、4人いたんですけど、あのね学年全員で以心伝心を歌うっていう、イベントがあったりとかしてね、何が楽しいんだろうとか思ってね、なんかこう超真面目系の女の子が、真顔で、僕らはいつもなんでらでんって歌うっていう非常にこうシュールな、で カラオケなんかでさ、こう、レンジが大好きな男子みたいなのがいても、そんな学年で歌いたいわけじゃないんだよな、みたいな感じで、逆に歌ってないみたいなね、あったりとかしましたけどね。はい。懐かしいなと思いますね。まあ、そういうのも含めて中学校のね、逆にこう、縛られた修学旅行っていうのも面白かったなっていうふうに思いますけどね。はい。倉橋くんから、知らない地でね、友達とね、子供だけでね、一日中ね、歩き回るのがね、楽しかった。なんでそう、文節で区切るように根をつけるんですか？な、懐かしいじゃないか。そんなね、文節で区切るやつ。倉橋くんさらに、軽音がそれだったな。あー、軽音もそうだっけ？軽音ね、アニメね、もうあんまりね、印象にないんだよな、正直。ここ最近で印象に残ったアニメって、そもそも最近アニメを見てないんだけど、ここ最近でインパクトが強かったアニメは、久々に見返したからかな。あのね、インパクト強かったのは、ソードアートオンラインの1期。2期はね、1話しか見てないんですけど。はい。もうね、びっくりした。私、社会人になってこんなにアニメ見なくなると思わなかった。あのね、興味がなくなるの。びっくり。なんかね、そうやって興味なくなるっていうのがすごい怖いよね。なんかなくても困んねえし、みたいなね。そういうのやだな。なんか、こう、アニメ見たいっていう、こう、欲望に駆られたいんですけど、なかなか、アニメなくていいじゃねえか、みたいなね、ふうになっちゃって。なんかこう、若い子たちと差が開くようで嫌だな、って思っております。はい。アニメはちゃんと見ます。はい。アニメ見た上で修学旅行行きましょう。ってことで、以上です。はい。こんな感じで。じゃあ、エンディング、ちょっと行きますか。はい。はい。ということで、エンディングでございますけれどもですね。はい。結局、修学旅行トークをあんまりしなかったっていうのはありますけど。倉橋くんからコメントです。受験でそうなりました。そのアニメ見てーっていう気持ち。あった。覚えてる。あのね、一応ニコニコ動画とかで、その、なんだろう。今シーズンの、その、コンクールのアニメ、週みたいな動画を見て、なんでこの俺が受験でこう追い込みしなきゃいけないこの時期にこれがあるんだみたいな、なんか自分が見れないクールだからこそ、なんかそのアニメがこのタイミングでやることをすごくなんていうのかな、惜しいというか、なんでこのタイミングなんだよみたいな風になってしまうのあるよね。あった。具体的に何のアニメだったか覚えてないんですけど、僕は確かね、2010年のね、1月からのね、ファーストクールで、とある科学のレールガンの一期が始まってたんですよね。で、オンリーマイレールガンが iTunes のランキングでかなり高いところまで行ってて、で、パソコンは使ってたんですよね。アニメとか見てなかったんだけど。で、それで、オンリーマイレールガンを聞いて、第一志望の受験会場に向かって、たら落ちたから、オンリーマイレールガンをしばらく聴けなかったし、カラオケでも歌えなかったっていう思い出はあります。はい。なんか、ね、そういう思い出とともに音楽ってあるよね。だから僕の大学受験不合格のテーマはオンリーマイレールガンです。はい。で、僕のまあ、なんかさっきオフでは言わないって言ったんですけど、来年から、正規雇用で働くことがようやく決まったんですけど、若さん、ね、一学年下の若さんに先を越されましたけど、僕もようやくそれを後追いするかのように決まりましたけど、で、それの結果発表のやつってホームページで見れたんですけど、ホームページを見た時に、たまたまパソコンで流していた曲が、40メートル P の二人星でした。ボカロ曲かいって感じですけど、二人星は僕にとってすごく、今後一生大切にする曲になりそうです。はい。修学旅行と関係ないね。はい、以上です。京介、お疲れ様でした。